ヨハネの黙示録22章1節から7節になります。黙示録22章1節から7節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書501ページ、第3版は501ページ、2017年度版は518ページ、同じく新約聖書の518ページです。ヨハネの黙示録22章1節から7節です。教会の聖書は501ページかな、大丈夫でしょうか。では拝読いたします。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があった。あって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われたものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の皆が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは夜々限りなく王として治める。御使いは私に言った。これらの言葉は真実であり、信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は、御使いを使わしてすぐに起こるべきことをしもべたちに示された。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を守る者は幸いである。失礼しました。それでは、天国と永遠の命と題しまして、オルソン先生にメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。最初のウォーミングアップの質問、天国というところは一体どのようなところでしょうか。どういう想像が浮かぶでしょうか。天国で、私は子供の時、天国地獄っていう教えが大体カートゥーン、バッグズバニーとか、あのトムとジェリーから、まあ、地獄は怖い赤い、火のところだ、で天国はあちらこちらで、まあ、そういうハローをついて、あの翼で、あの飛んでいる雲の上に縦ごとを引くっていうところだ。そしてその2つの考えがあまり聖書っぽくないんです。私が、高校生の時、やっぱり特に天国の考えも捨てました。そして地獄についてあまり考えたくはなかった。少なくとも私が地獄へ行きたくはない。でも天国が、まあ、教会の礼拝式のようならば、まあ、私がそこへもあまり行きたくはなかったという気持ちがありました。天国は教会の礼拝式ならば永遠の命イコール永遠の説教を聞くことでしょうか。 それ怖い。しかし聖書が何を教えてくれるでしょうか。聖書によると天国はごちそうを食べる宴会のところ、喜びの声で歌うところだ。説教は実は、聖書に書いて、書いてない。実は分かるのは説教はないと思います。なぜかというと、みんながもう神様の御声知っているからです。みんなが自分が自分の救い主がイエス様だ、その福音をもう信じているからです。ですからイエス様福音についての説教も天国ではいらないですね。だから少なくとも今のような説教はないと思います。安心してください。じゃあそれなら天国っていうのは どのようなところでしょうか。今日の箇所でいろんな手がかりがあるんです。複雑、特に黙示録は複雑みたいですが、明らかなことがこれは変わらないんですが、希望がある。こういう天国へ行くのが本当にいろんな私たちが楽しむことを希望を望むことができるんです。そして、今日の、今年の新しい頭で私がその希望について、特に7節に書いてあるイエス様がこう言われている、見よ私はすぐに来る、この書の予言の言葉を守る者は幸いである、その祝福についてやっぱり毎年私がその言葉なんとなく考えて、未来のこと、天国のこと、希望があるって考えたいんです。聖書箇所が特に黙示録、他の予言について 100% 分からなくても中心が同じです。そのことは永遠の命、豊かな祝福、それが変わらないんです。私たちが天国に行った時、神様もっともっとはっきり見えるようになるんです。想像より神様仰ぎ見ることができるんです。そしてこの箇所を見ればもっともっと詳しいことが分かるんです。本当に待ち望むところです、天国は。では今日の箇所に入る前に黙示録についていろんなことを紹介したいんですが、もしかしたら皆さんの中にはヨハネの黙示録についての説教をあまり聞いたことがない人もいるかもしれないんです。実は私もそうです。この書は分かりにくいし怖い書だと思われているからですね。確かに象徴的な表現が多いんですね。またヨハネという著者の状況、それを考えれば、またヨハネの福音書、ヨハネの黙示録と他の聖書箇所を比べたら、もともと黙示録のことが分かるようになると思います。じゃあまずはヨハネの状況ですが、ヨハネの黙示録は約紀元60年から100年まで、その間ぐらいに若いキリスト教会向けに書かれました。その頃キリスト教はローマ帝国に激しく迫害されていました。ローマの偶像を拝まないキリスチャンは殺されたり、ライオンの餌にされたり、拷問にあったりしました。さらにそういう状況の中で ヨハネ自身はパトモスという島流しにされていました。黙示録一章にこう書いてあるんですが、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある受難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。そういうふうにやっぱり迫害が多かったです。じゃあ外部の迫害がありましたが、同時に若いキリスト教会の内部にも問題がありました。それは経済が豊かであったために、教会が神様より自分の力、自分のお金を信じたという問題です。それは黙示録3章、例えばそれラオデキアという教会にこういう言葉が書かれています。あなた、ラオデキアの教会は、自分は飛んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言った。実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私イエスは愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと書いてあります。つまりそのラオデキア教会は自己満足で神様に頼れなくてもいいと思っていたわけです。外部の迫害と内部の高ぶりという2つの問題に対して、ヨハネが黙示録を書いた目的が少なくとも2つあります。それらは迫害の中での忠実な信仰生活を励ますことで、へりくだりを持って悔い改めさせることです。その2つですね。この目的のためにヨハネは強い言葉、比喩、象徴的な言葉、言い方たくさん使っていました。そして黙示録の最後、特に21章、22章ではヨハネがその2つの目的に直接話しました。新しい天、新しい地についていろんなことを描かれています。それは苦しみの人に希望を、また高ぶりの罪人に警告を与えています。ヨハネは、天国という言い方より新しい天、新しい地という言い方を選んでいます。新天地と省略しましょう。新天地、なぜかというと、天国が、天のところは天皇お父様、そういうところは神様がおられるところです。で、地が普通に私たちが地に住んでいる考えがありますね。新天地がその2つが合わせるんです。もう神様と人間一緒に住むことができるんです。そういう意味ですね。ですから新しい天地がもう神様からの隔たりがなくなります。それは今日の箇所22章で都、新しい天地が都っていう表現をします。じゃあ今はそれは22章の背景ですから、これから22章1節から7節をもっと詳しく見ましょう。この都、つまり新天地で御使いがヨハネをいろんな面白いことを見せます。 命の水の川が神様と子羊の御座から都の中央を流れて立派な木を養い、そして呪いや夜のない都で神様のしもべたちは主に照らされ自由に神様に仕えますというまとめです。それぞれのことをもっと詳しく見ましょう。いろんな象徴が出るんですから。そしてもしかしたらこの箇所で他の聖書箇所、最近私たちが、まあ、例えば先週の詩編1編、また創世記1章から3章、またはヨハネの福音書の1章の、まあ、響きがありますから、ぜひその説教を思いながらこういう箇所を見ましょう。最初の象徴ですが、光について話したいと思います。光は神様の栄光を意味しています。神と子羊の御座が都の中にあります。それ一節と三節にあるんです。子羊っていう言い方はヨハネが、まあ、やっぱりイエス様が羊の生贄のように私たちの罪を清めてあがなってくださるニュアンスが入っていますよね。そしてその救い主を通して神様の栄光が表されます。ですから御子なる神様が御子なる父なる神様が同じ御座にいます、おられます。神と子羊の御座。御座が一つです。というのは、天皇父さんの栄光は御子の栄光です。同じ栄光です。黙示録22の13節でイエス様はこう言われています。私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後である、始めであり、終わりである、書いてあります。この始めが黙示録福音ヨハネの福音書1章も、そして創世記1章も同じ始めですね。同じことを繰り返したんです。この始めから神様の救いのご計画が変わりなしで進んできました。神様がその終わり、黙示録に書いてある新天地が始めのようにエーデンの園のように作っています。神様が創世記の時、光あれ、そして光がありますという創世記一章で、ヨハネ一章で、今の闇のある世界、命、光として御子を送っていることのように、イエス様がこの黙示録22章16節、明けの明星としてこうあります。22章5節、もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない、彼らは夜を限りなく王として治めると書いてあるんです。つまりその新しい天地で夜がない、太陽も必要はないんです。神様自身がそういう光となるんです。 それはヨハネの1章5章、ヨハネの福音書1章5節の約束通りです。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったという成就ですね。罪はなくなるし、神様自身が私たちを照らしてくださるんです。よく聞いているの、聞いていますが、礼拝の最後の祝祷の時、主が御顔をあなた方に照らしという言葉という祈りがありますね。これは新天地で完璧に成就されています。私たちは神様の御顔を仰ぎ見ることができるからです。じゃあ次の象徴ですが、水と木、水、命の水、命の木、それは祝福を意味しています。じゃあ1節2節から。命の水の川は神と子羊の王座から出て、都の大通りの中央を流れています。これもやっぱりエデンの響きですね。エデンの園でこう書いてあるんですが、これは創世記2章からですが、一つの川がエデンから湧き出て、園の潤していた。それは園から分かれて四つの源流となっていた。そしてそれは四つの方向で、つまり南北東西流れています。そのエデンからの川は北、南、東、西。エデンから川のように祝福が出るはずでしたが、その場所が閉じられ、祝福も失われてしまいました。アダムの罪のせいで、アダムもエブも地も呪われました。ところが新天地では呪われるものは何もない。そしてこの川は命の水です。命の水の川が神様と子羊から出るように、聖霊様が天のお父様とイエス様から出て、私たちを命を与えてくださるんです。また水があれば、やっぱり詩篇一篇のように火もあります。これは2節ですが、お読みします。こちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。この木はイスラエルと諸国みんなが新しくされ、神様の民、神様の新しい民になるという約束を意味しています。その祝福は諸国、それは葉が諸国を癒すという表現ですね。または十二実が十二部族であるイスラエルを意味しています。ですからこういうことを、イスラエルも異邦人もこの木によって表現されています。象徴的に表現されています。エデンの命の木を思い出してください。この命の木がアダムがその命の木から食べることが許されていなかった。なぜかというと、もしその木を食べて永遠に生きていって罪だらけ ものとして永遠に生きることはしないように。しかし新しい天地では誰でもイエス様を信じて、それによって永遠の命いただいて、その命の木から食べることができます。ですからその2つのこと、栄光とその祝福が象徴的にいろんなあのことで私たちが学ぶことができますが、そして永遠の命が本当に良いことのようですが、永遠に生きていることは、まあ、要するに何をするでしょうか。じゃあ私が3節と5節から読みします。神のしもべたちは神に従い、神に仕え、彼らは余々限りなく王として治めるって書いてあるんです。これは一般的に礼拝を意味しています。しかしその礼拝はもともと幅広い意味で、神様に従うことを意味しています。私たちが神様に照らされたら、この栄光を神様に帰します。これは4節の額には神の御名が記されているという意味です。つまり私たちがキリストのようになるんです。私たちの罪のないイエス様のように、私たちも罪のないものとなります。そして王として治めることは、それはまたエデンのことですが、その時アダムに神様の戒めがありましたね。その世界を支配せよという命令がありました。新天地では王として治めるというのは、この最初エデンの戒めの成就です。私たちがちゃんとした、アダムが神様の命令して従うはずでしたが、私たちがこれから新天地ではこれを成就、成し遂げることができます。じゃあ最後に少しまとめますが、永遠の命イコール神様を仰ぎ見ること、それイコール光栄光の中で神様に従えること、それイコール救いの結果、そしてそれイコール新天地での礼拝です。聖書の最初は創造について、そしてその最後にも新天地についてですね。しかし私たちがこの間に生きています。少しだけ新天地を顧みることができますが、今私たちが希望を持ち生きることができます。新しい天地で私たちがもう罪もない、夜のない、涙のない生活を楽しむことができます。私たちが神様直接見ることができるんです。今もし私が例えば太陽を直接見たら、まあもうくて見えないようになるんですよね。でも新天地では私たちが新しい体で、新しい目で神様本当はっきり見えるようになるんです。そしてそういう新天地では神様からの隔たり、それもなくなるんです。そしてそこで永遠に神様の愛を味わうことができます。今の聖書箇所 6節と7節にもその通りにこの言葉、この約束によって私たちは励めされ、希望を持ち、信じることができる言葉です。イエス様はすぐに来るからです。じゃあ祈りましょう。愛する神様、私たちをそういう言葉によって本当に希望を持ち、新しい体、新しい天、新しい地であなたを直接見ること、そういう希望を与えてくださったことをありがとうございます。どうか神様、私たちが今も苦しみの中で、今も夜の中で神様を探しています。どうか神様、あなたの素晴らしさ、今も少し顧みることができますように助けてください。そしてそれは本当に私たちの希望となって、これから新天地で本当のいろんな約束の成就を楽しむことができますように、神様、私たちが毎週毎週こういうような十字架での死、その贖いを思い出して、今日も改めて今年も改めて信仰を強めて、私たちが心からあなたの栄光、あなたのための栄光、私たちの生活を送ることができますようにお願いいたします。どうか私たちがその時すべて神様に任せ、言葉を信頼しながら、見よ、イエスはすぐに来ると言うことができますようにお願いいたします。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。